どうぞヨハネの黙示録11章を開きください。第6の御使いがラッパを吹き鳴らしました。神の裁きが下されました。そして第7の御使いがラッパを吹き鳴らす前、小休止があったと。そのことを我々はこの10章の一節のところから学んできたわけです。ちょうど括弧の中に包まれたような、10章の一節のところから11章の今日私たちが見ていく14節まで、そして15節になりますと、この11章ですけれども、第7番目の御使いがラッパを吹き鳴らす様子が記されています。この今日私たちが見ようとしている11章の一節のところ、ヨハネに主は命令を与えます。まずそこから一緒に見ていきましょう。11章の初めのところに、それから私に杖のような計り竿が与えられたと。進む前にまずこの計り竿について、一体どういうものであったのか。実はこれは足で作った計り竿だと。足というのはイネ科の植物です。だいたいその茎はまっすぐで、だいたい長さは 2.5 メートルから約3メートルぐらいですから、建築の際に測量用の竿としてこの足の茎は用いられました。それが与えられたとこの一節のところに出てくるわけです。杖のような計り竿が、で下の欄外をご覧いただくと足というふうに説明されています。するとこういうものがあったと、誰かがヨハネに語るわけです。一体この人物が誰だったのかは分かりません。10章から見ていくと、一人の強い御使いであった可能性があるし、また別の御使いであった可能性があります。この箇所ははっきりそのことを私たちに教えてくれません。ただヨハネにこういう命令を与えるわけです。立って神の聖女と祭壇と、またそこで礼拝している人を測れと。これがヨハネに与えられた命令、肯定的な命令です。2節には否定的な命令が出てきます。この御使いはヨハネに対して次の3つのもののそのサイズを測るようにと言われています。ただこの箇所を見ていただきますと、じゃあヨハネがその建物の大きさを説明しているかというと、そのようなところは出てきません。つまりここで意図されていることは、その大きさを測ることではなくて、ある別の意味を持っているわけです。実はこの測るということですけれども、チャールズ・ファインバーグという一人の先生は、この測るは自分自身の所有物を他のものと区別するという概念を伝えているんだと言います。つまり測りなさいって言った時に、その測るようにと言われたものはそれを命じた人の所有物なんだと、それとそうでないものとの区別をするようにと、そのことをこの御使いはヨハネに命じたんだろう。マッカー先生も、旧約聖書においては神は破壊のために測るようにと命じられたと。確かに見てみると聖書の中では測ることによってそこを滅ぼすようにと、そういった命令が与えられています。しかしヨハネの測りは神の所有の範囲を明確にし、所有権を表していると理解すべきである。ですから測りなさいと言ったら、その測りなさいと言ったそのものが誰に属しているのか、つまり御使いはこの命令をヨハネに与えるわけですけれども、これから測りなさいという3つのもの、それは一体何かというと、ここに聖女であり祭壇であり、そこに礼拝に来ている人々、これは全部神に属するものだ、神の所有物だということを表しているんだ。そして測るなという命令が2節に出てくるんですが、それは神に属していない、 おそらくそのことをここで明らかにしようとしたんではないかって。見ていきましょう。どういうものを測れと言ったのか、3つのこと。まず最初に出てきたのは聖女で、聖女っていうとこうピンとこないんですけれども、実はここで言われているのは神殿の話です。最初に測れと言われたのは神殿なんです。ということはこの観覧時代に神殿が再建されるという話です。非常に驚きです。皆さん、神殿というと一つではありませんでした。このイスラエルの歴史を振り返ってみるときにいくつも神殿がありました。一番最初の神殿というのを覚えてます？皆さん、おそらく紀元前950年ぐらいに建てられたものと言われてますが、あのソロモンが建てたソロモンの神殿です。列王記第一の8章に出てきます。でこの神殿は紀元前586年にバビロンのネブカデネザルによって滅ぼされます。第一の神殿がありました。第二の神殿というのも実はありました。これはエズラの3章に出てきますけれども、ゼルバベルによって作られた第二番目の神殿です。これも紀元前168年に壊されたことが分かっています。主イエス・キリストがこの地上にいらっしゃった時代、神殿はありました。ヘロデの神殿です。第3番目の神殿です。そしてこれはアンティオコスによって、アンティオコス4世のエピファネスですけれども、ごめんなさい、ヘロデの時代はローマでしたよね。ティトス将軍によって紀元70年に滅ぼされています。少なくともこうして3つの神殿が存在していると。で紀元70年から神殿は存在していなかったんです。4つ目の神殿というとこの観覧時代の神殿であり、その説明は後でしますけれども、第5番目の神殿というのが存在します。それは主イエス・キリストがこの地上に帰って来られたとき、千年王国をお築きになるときに第5番目の神殿が存在します。そのことは皆さんのノートにも書いておきましたように、イザヤ書の66章の20節のところから、エゼキエルの40から48章のところに、またゼカリア書の6章の中に記されています。さてその千年王国が終わった後、じゃあ新天新地が築かれるわけですが、その時に神殿というものが存在するかというと、黙示録の21章の22節のところをご覧いただくと、そこには神殿が存在しないことが書かれています。ですから5つの神殿が存在したし存在するようになるわけです。でまず今私たちが見たいのは第4番目のこの観覧時代の神殿なんです。ダニエル書の9章を見ていきますと、また11章や12章を見たときに、そこで生贄が再び捧げられる様子が記されています。観覧時代にこの神殿が再建されるんです。ちょっと皆さんにダニエル書の9章を開いてそこをご覧いただきたいと思います。ダニエル書の9章です。9章の24節のところから27節までそのことが書かれているんですが、今時間の関係で全て詳しく見るわけにいきません。皆さんに見ていただきたいのは25節、それゆえ知れ悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから。でこの命令が出たのがあのペルシャの王であったアルタシャスタ王様、彼の治世第20年目、その時にこの命令が出されています。紀元前465年の話です。ごめんなさい、445年の話です。そしてその後どうなるかというと、その命令が出てから油注がれたもの、君主の来るまでがと記されています。これは 主イエスキリストの話です。イエス様が来るまでに7週と62週、つまり69週あるという話です。でこの週、1週2週のこの週ですけれども、これは7年とカウントするわけで、そうすると69週かける7年ということで483年というふうになります。そうすると先ほどお話したように445年、紀元前445年にこの命令が出てから救世主が来られるその時まで483年である。ってそれを計算した人がいます。ロンドン警視庁の警視官であり神学者であった非常にユニークな経歴のお持ちの方ですが、サー・ロバート・アンダーソンさん、この学者がですね、計算すると紀元前445年の 2,3 の月の10日、4月6日、その時から数えてこの483年、それは紀元後32年の 2,3 の月の10日であって、その日にイエス様がエルサレム入城を果たされたと、ということでこの予言が成就したんだと、こう言われるわけです。ですからこのダニエルが教えたことっていうのは、この救世主がいつやってくるのか、その後見ていただくと、その26節、その62週の後油注がれた者は断たれ、つまりキリストは殺されるという話です。で今日我々が見たいのはその後なんです。実は彼には何も残らない、そしてやがて来たるべき君主の民が町と聖女を破壊するという話。これはどこかお分かりになりますでしょ。エルサレムを破壊する話です。で誰がそれをするかっていうと、来たるべき君主とその民です。続き見てください。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。彼は一週の間、この彼というのは来たるべき君主の話です。一週の間多くの者と固い契約を結び、この多くの者というのはイスラエルの人々ですと固い契約を結んで、半週の間生贄と捧げ物とをやめさせるということは、その時まで生贄と捧げ物を捧げることを許していたという話です。いいです。だからやめさせたんです。そうしますとね、皆さん、このダニエルの予言を見るときに来たるべき君主が記されています。この君主がイスラエルと契約を結んで、そして一週の間、つまり7年間の間、何をするかというと、最初はイスラエルに平和を約束し、イスラエルに神殿を再建することを許可し、そしてイスラエルの民が生贄を捧げることを許可されるんです。今エルサレムに行ってみると、この神殿の場所、あった場所を行ってみますと、イスラム教の大きなモスクが建っています。岩のドームと言われるモスクです。どう見たってそこを潰して、そこにイスラエルが神殿を建てるなんて人間的に言えば考えられません。しかしいいです、それが聖書の予言なんです。そこにもう一度神殿が建てられて、そして人々は生贄を捧げるようになるって、それを許可するのがこの来たるべき君主なんです。じゃあ一体この来たるべき君主は誰なのかって、もうすでに私たちは黙示録の中でそれを見てきました。思い出してくださいませ皆さん。特に黙示録の6章の中です。封印が解かれるときに白い馬に乗った人物が記されています。これは人ではなくて裁きに伴う出来事であるというふうに我々見てきました。どんな裁きがもたらされるのか、神の裁きが最初にもたらされる裁きは平和であるというふうに見てきました。神の裁きが下る前に平和がこの地上に訪れるんだって。 これは復習ですけれども、この平和というのは神が与えることのできる、また神が約束されている神の本当の平和ではなくて偽りの平和であるというふうに私たちは見てきました。一時的な偽りの平和です。でこの平和をもたらす人物がいるんです。おそらくこの人物は戦争によってではなくて、世を騙すことによって世からの信頼を勝ち取り、平和的方法を持って影響力、支配力を拡大していく人物でしょう。そしてこの人物を誰だというか、聖書はこの人物のことを偽キリストと呼んでいます。自らを救世主として、おそらく多くの人々を信じさせるんでしょう。偽キリストという限り非常に救世主的な、そういった影響力を与えます。でも実は救世主ではありません。ですから今の話を全部まとめてみますと、こういうことになりますでしょ。観難時代にこの偽キリストはイスラエルと契約を結び、彼らに平和を約束します。そして神殿を建てる許可を与え、神殿で生贄が捧げられることを許可するんです。ところがその約束を彼はいつまでも守るわけではありません。おそらく3年半ぐらい経った時に彼はその約束を反故にし、そして彼が何をするかというと、自分自身を神として全ての人々の崇拝を求めるわけです。こういったことがこの黙示録を見るときに、またこの御言葉を見るときに教えられることです。まず最初に出てきたのは、神殿を測りなさい。神殿が観難時代に存在するんです。で皆さん、今我々はこの世界のこの歴史の商人です。これからどうなっていくのか今我々見てます。必ずその方向に進んでいきます。神がそのように約束され、その通りに世の中は進んでいきます。関心持って我々見ていくことです。あのイスラエルに何が起こるのか、聖書はこのような予言を与えています。さて、もう一度このテキストに戻れば、二つ目に測るようにと言われたのは祭壇でした。この祭壇というのは我々が何度も見てきたように、光沢祭壇ではなくて、聖所の外にある全焼の生贄を捧げる祭壇です。そして3つ目に出てくるのは礼拝する人々です。神殿の周りに集まって主を礼拝していた人々の話です。つまりね、神殿というものをもう一度思い出していただくと、神殿の中には聖所があって、その先に至聖所がある。その前には祭司だけが立ち切ることのできるところがあり、そしてその前には外側に向かっているんですけども、イスラエルの人々が立ち入る男性だけですけども、そしてニカノルという門の外側には女性だけが立ち入ることのできる、そういう庭がありました。これが神殿です。でここに記されている3つのことというのはその神殿の話です。ですからこのメッセージを聞いたヨハネは、このすべてのものは主に属するものである、世の中で大変なことが起こっているけれども、神はちゃんとご自分の神殿を、そして そこに仕える者たちを守られる、その確信を得て大きな慰めを得たでしょう。またその当時このメッセージを読んだ多くのユダヤ人たちは、このメッセージを聞いて、神が私たちを守ってくださるんだ、その確信を改めて強めたことでしょう。まずそのことが一節に記されています。第2節をご覧いただきますと、ここには否定的な命令があります。差し置きなさいと書かれています。ご覧ください。聖所の外の庭は異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさいと。神殿の外側です。そこに異邦人は入ることはできました。でもそれ以上中に入っていくことはできなかった。もしそのようなことをするなら、その場で殺されたわけです。なぜこの異邦人の庭を測ってはならないのかっていうと、理由が書いてます。測ってはいけない、彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじるって書いてます。異邦人が42ヶ月、42ヶ月っていうのは 3年半の話です。神殿を踏みにじるって。そしてさっきも見たように、この偽キリストがその神殿にあって自らを挙げて、そして自らが神であることを宣言して人々に崇拝を要求するって。ですからこの一節二節を見たときに、測りなさい、測ってはならないという命令です。測りなさいと言われたのは全て良いものです。測ってはならないと言われたのは悪いものなんです。この良いものっていうのは全て神の所有物、神に属するものであって、それゆえに神が常に彼らを祝福し彼らを守られるんだと、そのことを明らかにしました。しかしそうでない悪いものは神の怒りがその上にとどまると、神の裁きがその上に下ることを明らかにされたわけです。さて3節からですけれども、今度は2人の証人、証人が出てきます。まず彼らの務めが3節4節に出てきますので、ご覧ください。それから私が私の2人の証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間予言するって。彼らは荒布を着ているとあります。人々が荒布を着たときはどんなときだったかって思い出してくださいます。それは罪を悔い改めるときです。つまり何を言ってるかって、この2人のメッセンジャーが、商人たちが語るメッセージっていうのは悔い改めのメッセージだったということです。で、おそらく皆さんは悔い改めのメッセージとお聞きになって何も違和感をお感じにならない。でも残念ながら福音派の中では悔い改めのメッセージというその言葉を聞くだけで違和感を感じる者たちがいます。だって今福音という救いのメッセージの中に悔い改めを要求することが非常に少なくなっているからです、ね、天国と地獄どっちに行きたい、天国、じゃあイエス様信じなさいと、罪を悔い改めて、そして主イエスキリストが備えられた完全な救いを心から受け入れて救いをいただきなさいなんて、つまり罪を悔い改めるようなこと、罪の悔い改めを強調するメッセージはいつの間にか教会から聞かれなくなってしまいました。でもね、皆さん、聖書の教える救いのメッセージというのは悔い改めのメッセージです。あのバプテスマのヨハネがそのメッセージをしました。またペンテコステ以降、ペテロがその多くのユダヤ人たちに語ったメッセージでも悔い改めを命じています。そこまで聞くと多くの人たちは、いや確かに彼らはユダヤ人だったからと、そのように言われるかもしれない。でもこの使徒の働き、つまり教会がこの地上に誕生していくその歴史ですけれども、その中を見ていったときに、メッセンジャーは確実に同じメッセージをユダヤ人にも異邦人にも語っています。例えば使徒の働きの11章見てください。11章の18節のところをご覧いただきますと、人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえたって。悔い改めを異邦人にも神様お与えになったって、こうして人々は神を褒めたたえた様子があります。使徒の働きの17章をご覧いただくと、そこにはパウロがアテナの町を訪問した様子が書かれています。偶像でいっぱいであったあの異邦人の町です。そこでパウロはどんな福音のメッセージを語ったか、彼はこう言います。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じてますって。使徒の17章の30節、また使徒の20章を見ていただくと、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張した。ユダヤ人であろうとギリシャ人、異邦人であろうと、神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰を彼らは語ったんです。 そして使徒の働きの26章の20節にもダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々にまたユダヤの全地方にさらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。もうお分かりですよね。対象が誰であれメッセージは変わってません。神がお語りになったこのメッセンジャーを通して語られたメッセージというのは罪人に対して罪を悔い改めてこの救いを信じなさいと、そのメッセージでした。この観難時代に備えられているこの二人の証人ですけれども、彼らも同じように悔い改めのメッセージをするんです。彼らが語るそのメッセージを語る期間は1260日って、1260日ってどれだけの長さなのか。1260日をその当時ユダヤ人たちは1年を360日とカウントしています。ですから1260日割る360で出てくるのは3年と180日ちょうど3年半です。その間この2人の商人たちがこの神の救いのメッセージを語り続けるわけです。そして彼らは4節ご覧いただきますと証人として生きています。神が彼らを大いに用いていらっしゃる。彼らは全地の主の御前にある2本のオリーブの木また2つの燭台である。燭台で油を燃やして明かりとするわけですよね。そこで必要なのはこのオリーブの油ですよ。燭台っていうのは私たちはもうすでに黙示録の2章の5節のところで学んできました。この燭台というのは教会の話でした。そしてこの燭台が教会から取り除かれてしまうという話をするわけです。確かに結果的に教会の存在自体がなくなってしまう可能性があります。エペソ教会は存在していません。素晴らしい教理が教えられた教会でしたがもう存在してないって。ですから確かに教会がその存在を失ってしまうと、そのことを我々は歴史を通して知ってます。しかしその前に失うのは何かっていうと明かりです。つまり証の話です。この黙示録の11章の中でこの4節で何を言ってるかっていうと証の話をしてるんです。というのは実はこれと非常によく似た記事が旧約聖書のゼカリア書の4章に出てきます。そこには燭台がありそして2本のオリーブの木の話が出てきます。つまりこういう話をこのゼカリア書を教えるんです。いいです皆さん。預言者ゼカリアの時代に2人のリーダーが存在しています。1人は大祭司ヨシュアです。でもう1人はゼルバベルでした。この二人の商人は神様の力によって強められながら用いられたんです。証人、つまり燭台としての二人に油が与えられて彼らが用いられたように、この黙示録のこの二人の証人も同様に大切な働きを神様の助けをいただきながら行うというそのことを示しているんです。ちょうどこのゼカリア書の4章の6節のところにこれはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられる。つまり何を言っているかというとこの素晴らしい神が与えた働きを持って生まれた才能だとか自分の力によってなすんではなくて神の力によって神の恵みによってなすという話です。どの時代でも同じことです。ということはこの黙示録の今日のテキストでこの4節の中で2本のオリーブの木と2つの燭台とは何かって、この2人の商人たちは神様の助けをいただきながらこの証をなすという務めを行い続けていくという話です。神が彼らを強めて神が彼らを用いられるという話です。神が彼らを用いるがゆえに大変な働きを彼らはします。ご覧ください。5節6節。 彼らに害を加えようとするものがあれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとするものがあれば、必ずこのように殺されるって。大変恐ろしいことが記されています。この3年半の間、彼らに誰も害を加えることはできない。もしそうしようものならば、彼らが殺されるって。それはこの3年半の間、神が彼らを使って、この福音のメッセージを語らせるからです。こうして全ての人々がこの福音のメッセージを聞くんです。もちろんこの当時、福音宣教をしていたのは彼ら2人だけではありません。14万4千人のユダヤ人たちがいます。彼らがその伝道をしています。そうでない異邦人のクリスチャンたちも、救われた者たちはイエス・キリストの福音を伝えているでしょう。でも特別にこの2人の証人たちは、こうして神様によって守られて、そして彼らは福音を語り続けるわけです。彼らの語ったメッセージというのは救いのメッセージです。しかし彼らを妨げたり、彼らの働きを邪魔する者たちは滅びました。それは次のことを意味します。神のメッセージを拒み、それを受け入れなければ、そこには必ず神による裁きがあるって。彼らの働きを邪魔した者は殺されたんです。神のメッセージを拒む者たちは必ず神によってその永遠の裁きに至ります。その裁きから逃れることも、その裁きを回避することも人間にはできません。大変な力を彼らは持っているということを教えますし、6節をご覧いただくと、その力というのが自然界を支配する力であることが教えられています。この人たちは預言している期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、これ何の話か、3年半の間雨が降らないということです。つまりこの世界的にこの期間は干ばつが続くということです。また水を地に変えと書いてます。そのような力を持ってた。その上、思うままに何度でもあらゆる災害を持って地を打つ力を持ってる。ですから彼らが3年半この働きをするときに、地上にいくつかのその災害、災いというものが下ったことを我々見ることができます。このようなことを行う力を彼らが持ってたと。だから世界中の人々は彼らのことを憎むんです。7節から10節にはこの2人の死の話が出てきます。ご覧ください。そして彼らが証を終えると、3年半の働きを終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺すと書いています。この底知れぬところから登ってくる獣と書いています。ある人たちはこれはサタンの話じゃないかって言うんです。でもこれはサタンの話じゃないです。12章をご覧くださいます。3節と9節、また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。7つの頭と10本の角とを持ち、その頭には7つの冠をかぶっていた。9節、こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。ですからこの12章は竜がサタンであると教えています。ですからこの獣というのはサタンではありません。この獣は底知れぬところから登ってくるんです。この底知れぬところっていうのは、罪を犯した悪霊たちが閉じ込められているところだったんですよね。この獣というのは天使じゃなくて人間の話です。彼はそこに閉じ込められていたわけじゃないんです。そこに閉じ込められていた悪霊たちの力を受けて働きをなす人物の話です。一体誰の話なのか。この人物は世界のリーダーとしての力を持っている存在です。お分かりですね。もう偽キリストの話ですよ。これ、この偽キリストがこの二人の証人たちと戦って彼らを殺すということがここに書かれています。8節見てくださいます。彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされるって。彼らの死体がこの 大きな都の大通りにさらされる。この都っていうのはエルサレムの話です。エルサレムの大通りにこの二人の死体がさらされる。これはその古代においては恥辱を与えるものです。恥を与えるものです。なぜかっていうと彼らは憎まれてました。その様子がその後出てきます。9節見てください。もろもろの民族、部族、国王、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。10節、また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合うと。それはこの2人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。この2人の商人たちの死を全世界のイエス様を信じてない救いに預かってない者たちが喜んでいる姿が書かれています。ちょっとその前にこの8節のところで、彼らの死体は霊的な理解ではと書いています。この霊的な理解というのは霊的だという話です。つまりこのエルサレムの霊的な状態がまさにあのソドムの町のように、またエジプトのようであったと書いてあるわけです。大変霊的に堕落した状態です。なぜかということはさっき説明しましたよね。偽キリストが自らを神として崇拝を求めるような、そういったことがこのエルサレムで行われているからです。これがエルサレムだということは8節の後半に書いてますでしょう。彼らの死のその都で十字架につけられたから、どこかというのがはっきりしています。エルサレムの話です。そしてそこで殺されたこの2人の商人たち、ありとあらゆる人々が彼らの死体を眺めて、そしてその死体を墓に納めることを許さない。さっきも言ったように彼らを恥ずかしめるためにです。たくさんの人々がそこを訪れたのかっていうと、もちろんエルサレムにはいろんな国の人たちがいるでしょう。でもおそらく世界中の人たちがこの2人の死をこのテレビを通して、マスコミを通して知ってるはずです。そんな時代ですもの。臨時ニュースがいっぱい報道されて、そしてそういう中でこの二人が殺された、そういった様子が流れるでしょう。そこにいなくても多くの人たちがその二人の死を見て喜んでる。贈り物を贈るんです、互いに。なぜかっていうとこの二人は人々を苦しめたって。どうやって彼らが人々を苦しめたのかって。彼に逆らう者たちは殺されたでしょ。雨が降らずに干ばつを経験したでしょ。さまざまな災害を彼らは地にもたらした。そして何よりも彼らの語ったメッセージですよ。罪を悔い改めなさいというメッセージを聞いたときに、罪を愛している者たちにとってはそれは一番聞きたくない耳障りなメッセージです。そこでこの厄介な者たちを殺してしまおうって。イエス様がいらっしゃった時と全く変わってないでしょ。こうしてこの二人をやっと殺したと。邪魔者がいなくなったと。そして世界中の主の救いに預かってない者たちが喜んでいる姿がここに書いています。そしてその後何が起こるのか、11節から見てください。しかし3日半の後、神から出た命の息が、まさに神ご自身が命の源であること、神から出た命の息が、こうして人間は生きるものになる。同じようにこの死んでいた、しかも3日と 半日死んだ状態にあった、確実に誰が見ても死んでいるこの2人、神から出た命の息が彼らのうちに入り、そして彼らがどうしたかっていうと、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われたって。二人の死を喜んでいた世界が、神によってよみがえらされたこの二人を見て恐れおののくんです。大変なことが彼らのうちに起こるわけです。みんなおそらく見てて、特派員もたくさんいたでしょう。どんなふうにしてこのメッセージを全世界に配信していくのかって。あの死んで三日半前に死んだこの二人が、両足で立ち生きてます。死んでた彼らが蘇ったんですって。それは世界的なパニックが起こります。その様子がここに記されています。 12節、その時二人は天から大きな声がしてここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見たって。主は彼らがこの地上に残って継続して福音宣教の働きをすることをお許しにならなかった。主は彼らが天に凱旋することを命じられた。そして雲に乗って彼らは天に凱旋していった。おそらく世界中の人々はその光景を見るんでしょう。そしてその後何が起こるか、13節見てください。神の裁きが下ります。その時大地震が起こって都の10分の1が倒れたって。この地震のため7000人が死んだと書いてます。この都というのはさっきから言ってるようにエルサレムの話です。このエルサレムの10分の1が地震で壊滅的な打撃を受けるんです。そして7000人の人々がここで殺されてしまうって。皆さん、もう観覧時代この時点まで大変なことが世界中に起こってるわけでしょ。今の美しいこの世界じゃないわけです。たくさんの人々が亡くなり、太陽は暗くなってるし、大変な時代に彼らは生きているんです。そしてこのエルサレムで大変大きな地震が起こり、都の10分の1が壊れてしまい、7000人の人々が死んでしまった。じゃあ残った人々はどうなったのか。生き残った人々は恐怖に満たされ、天の神を崇めたって。おそらくこれがエルサレムで起こるんでしょう。このような光景を見て、この災害から逃れた多くのユダヤ人たちが、これまで心を頑なにしていた彼らが主の前に心を開くんでしょう。今までとは全く異なる対応がここでなされています。彼らは心を開き天の神を崇めたって。で、皆さん、こうして我々が見ていくときに改めて教えられません？神様ってどこまで憐れみ深いお方なのか。裁きを下しても下しても下しても下しても人々は心を頑なにして神の前に心を開かなかった。でも神はもういいとはおっしゃらずに、それでもまだ救いの手を差し伸べていらっしゃる。最後の第7番目の御使いがラッパを吹く前に、最後のその裁きが下る前に、神はまたこうして罪人を救いへと導かれるって。考えられない神様を我々は信じているわけですよね。我々の神様って私たちのその理解を超えた神様です。ここまで憐れみを示される。そして最後に14節、第2の災いは過ぎ去ったと。見よ、第3の災いがすぐに来るって。第3の災いが来ることがここで約束されました。しかもそれはすぐに来るって、もうそこまで来ているということを言うわけです。そして最初にもお話したように15節のところからご覧いただくと、第7の御使いがラッパを吹き鳴らした。いよいよ最後の裁きがこの後下っていくんです。こんな時に至るまで神は憐れみを示し続けておられる。信仰者の皆さん、この素晴らしい憐れみに満ち溢れた罪人を喜んで許してくださるこの救い主を私たちは語るんです。こんなすごい神がいらっしゃるんです。私たちの欲しいものを与えてくれる、そうして人間が作り出した偶像の話ではありません。彼らは手があっても私たちをその罪から救い出すことはできない。この全世界を作りになり、命の息を持って我々を生きるものとしてくださった方、この方だけが人を新しく生まれ変わらせることができる、そんな神がいらっしゃること、そんな神による救いがあることを私たちは語るんです。その使命を私たち忘れちゃならないですよね。私たちが考えなきゃいけないのは、我々が天国に行けること、それよりも我々の愛する者たちで今永遠の滅びに向かっているその人たちのことじゃないです。もう私たちはどこに行くか決まったんです。神が約束をくださった。我々のことを心配する必要ない。心配しなきゃいけないのは、 まだその約束をいただいていない私たちの愛する者たちです。思い出してください。その務めがあなたに与えられていること。神はその務めをあなたに与え、そしてその務めを果たすためにこの日をあなたに与えてくださっていること、一人一人に与えられたその責任をしっかりと果たすことです。語るべきメッセージが私たちにはあります。私たちが語りたい救い主がいらっしゃる。その救い主を、その方による素晴らしい救いをどうぞこの一週間しっかりと語り続けてください。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝いたします。私たちをその罪から救い出してくださり、私たちを生まれ変わらせてくださいました。弱い愚かな私たちはすぐに何のために私たちが救われ、何のために生かされているのかを忘れてしまうものです。なんとなく、ただなんとなくその日一日一日を過ごしてしまう、そんな愚かなものです。主をどうぞ今一度私たちの信仰を奮い立たせてください。どうぞ私たちは証人であることをしっかりと覚えて、その働きをあなたの助けをいただきながらなすことができるように、どうぞ私たちの心を今一度あなたが変えてくださって、この素晴らしい特権に預かったことを感謝し、そしてその機会を探りながらあなたのこの救いを述べ伝え続けることができますように、どうぞ私たちを奮い立たせてくださり、私たちをどうぞお持ちくださいますように、あなたの御言葉を心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。